ドイラジ2016下半期スペシャル。はい、皆さん半月ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、2016年暗い映画愛ベスト1位はフィッシュストーリーなこたつと、
アパートの鍵貸しますのおまけと、
アメリカンサイコのマリと、
私が生きる肌のタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなくても、人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないかなんたちまった、通常映画ワンちゃんが育て、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画する方トークバラエティ番組でーす。イエーイ。ということで、これなんと1年間やってきました、ドイラジ。
はい、はい、
そして2016年というね、映画にとってとても良かった年がもう終わってしまうという、うんうん、
そうですね、
総括をねしなきゃいけません、はい、僕ら大変なことです、はい、ね、あと半月残していますが、実際はね、
はいはい
はい、頑張りましょう。
はい、
やってきますよ、
はい、
今日長いですよ、
はい、
はい、それでは参りましょう。ドイラジ
ースタート
プチお題トーク取りこぼし。
このコーナーはかつてキネマの神様の意思によって取りこぼされてしまった貴重なお題を映画凡人たちがもう一度拾い上げ、自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーのスペシャル版です。
はい、ということでね、今回は第13回から第24回の間にね、いただいたお題の中で、いやこれ本当は語りたかったなーってやつをね、もう一遍こう一人二つずつ抽出して、うん、さらにそれを混ぜてね、はいはいはい、ランダムでこう紹介していこうかなと。
はい。
ということで、僕やっぱこれ語りたかったなって、こたつのですね、点数した二つは、第19回、ラジオネームピカチュウのパパさんからいただきましたスポーツ映画と、第20回、ラジオネームナガさんからいただきました実写映画化してほしい作品。これは語りたかったなっていうところですね。おまけさんどうですか？
おまけ選出だと、第19回ポテマキさんの好きなマット・デイモン映画、
う
ん、あんまりねそういう語り口で意外となかったなと思って、
うん、
で、第22回のこれザック・スナイダーさんの友達におすすめできる映画、まあ、ざっくりした感じだけどいいかなと思って
はいはいはい、
はい、
マリペ行きましょうか。
はい、私は第14回のタコスケさんからいただいたおすすめのホラー映画 と第18回のピカチュウのパパさんからいただいた素敵なおじさまおばさま映画選んでみました、
うん、じゃあダンダン。
はい、私は第19回にオグポンさんからいただいたこの人になりたい映画と、21回にポテマキさんナイスな殺し方を選びました、う
ん、で、あとガワラさんもねこちら選んでいただきました。第18回のおすすめ DVD する映画、こちらラジオネームひろしさんからのですね、あと第20回のザックリスナイダーさんからの美しきあのワンショット、こちらをね選んでいただきました、うん、さあこれをね10個全部混ぜして1人1個ずつ引きますかね。こたつからいきますか。
お、
はい、
いやー頼むよ、いやほんと語りたいんだよ。おいっす、はい、来ました。
はい、
第18回から、うん、ピカチュウのパパさん、
うん、
素敵なおじさまおばさま映画。これあのピカチュウのパパさんがねティーンエイジャーですよね。
あ、
すごい、
そうそう、だから敬老の日に合わせて、
そうですよね、うんうん、いただいたやつなんですけど、うん、毎回めっちゃ文章うめえなと思ってたら、そんなわけえのって、だから彼から見ると、ね、ちょっとおじさまおばさまが俺らからするとちょっと同年代ぐらいの
そんな
可能性がちょっとね、
可能性もある、ある。
またね、僕らから見たおじさま
おばさま、
おばさま、うん、その幅の広さで言うとダークナイトのマイケル・ケイン
が、
なるほどなるほど、
アルフレッドですね、うん、あれはもう最高の質じゃないですか。
確かに、
そうですね、でもそれ考えると、
はい、
今年の、
はい、
バットマン VS スーパーマンのアルフレッド、
うん、
ジェレミー・アイアンズ、
はいはいはいはい、
いやちょっとセクシーさが強すぎてやばいですねアルフレッドなのに、
そうだよね、イケてる感じの、
そうそうそう
っていう軽いところから、うん、まあこれをね選んだマリッペは一体何を用意してきたのかっていう。
マリッペはあのカルテット人生のオペラハウス、
はいはいはいはい、
ちょっとあげたいかな、楽器を4人でやるのがカルテットなんですけど、
はいはいはい、
あ、こんなにあの年齢層が高い人が主人公メインでっ 青春みたいなこう盛り上がりを感じさせる映画ってすごく珍しいんじゃないかなみたいな印象があったので、すごく印象に残っていて、老人ホームで集まってきたからやる流れになってってみたいな、なんか音楽っていいなっていう風にも思いますし、年を重ねるのも悪くないんじゃないかなみたいな風にも思いさせてくれるような映画なんで。
さあ、タンタンありますか？
私はちょっと若めかもしれないけど、はい、アウトレイジの椎名桔平、超かっこよくないですか？
あ、そうなんだ。筋肉とかじゃなく、
じゃなくかっこいいと思って見てました。
俺ちょっとアウトレイジそういう目線だ。
あ、そう
見てなかったな。
アウトレイジの中だと椎名桔平がそういう部分一点になってる、
ね。そうそんな感じ。
やっぱりちょっとセクシーさがあってちょっとずる賢そうなところが魅力的ぐらいの雰囲気の感じなんですね。
かっこよかったな。
なるほど。
俺そうですね、やっぱマイケル・ケインじゃないけど、はい、役者自体になってきちゃったりするとこもあるけど、
ありますね。
この何年でビル・ナイっていうね、英国俳優、
はい、
あの人がなんかすごいいいんですよね。
今年だとマリーゴールドホテルの第2
章とか、そう、マリーゴールドホテルどっちも出てて、はい、こっちおじさまで、おばさまとしてジュディ・デンチ、
ね、
ジュディ・デンチも好きなんですけど、でその2人がお互い思ってるみたいな、何この思春期感みたいな、
そうなんだ、
ね、マリーゴールドホテルは本当にそういうとこはちょっといいですよね。
なるほどね。
役者でいくと、はい、私ヘレン・ミレンもすごい素敵だなって思ってて、
あ、最近かっこよくなってきたな。
なんかかっこいいの多いよね。
そうなんかレッド
レッドね、
レッドそうだし、
そう
とかレッドもおじさんもおばさん
も、そうなんです、ね、レッドはもう全体的に引退した人たちがっていうやつで、あとは黄金のアデーレのヘレン・ミレンももうすごい良くて、そう、あの作品自体もとっても好きなんですけど、
どれ見てもかっこいいし、なんか知性的な感じがすごいする、
そうですね、そうね、
知性から真逆のバカっていう方、鬼人たちの晩餐会って、まあ、リメイクされたのもありますけど、まあ、それのですねピニョンっていうやつを演じたジャック・ビルレーさん、
は
あ、この方は素敵ですね。アメリカで言ったらザック・ガリフィアナキス的なポジションのヘンテコリンなおじさんって感じなんですけど、この鬼人たちの晩餐会っていうのが、まあ、まともな連中が頭のおかしいような人たちを集めて笑いながら一杯やろうかみたい な、
ちょっと小バカにされる対象なんだよね。セレブのお遊びみたいな、
そう、お遊び、嫌な腹立たしいお遊びですが、まあ、そこで、まあ、主人公が獲得してきたのがこのピニョンなんですね。でこのピニョンがまあバカなんですけど、
予想以上に、
そうよ。でこの鬼人たちの晩餐会の面白いとこは、この鬼人たちの晩餐会自体がないっていう、要はその描写がないんです。で鬼人たちの晩餐会 USA は鬼人たちの晩餐会やってる描写が出てくる。
そう
実は全然違うっていう、
立場じゃないけどなんか空気感逆転してくるのが面白いんだよね。
あのバカを笑ってた側のはずがバカに巻き込まれてどんどん自分がひどいことになってくるっていう痛快でもあるじゃないですか、
ね、で風刺も効いてる感じで、
そうですね、部屋の中だけで、まあ、ほとんど3つ着てる感じなんで非常によくできてます。
ちょっと王道そうなやつなんです
けど、王道そう、
ニューシネマパラダイス。
そうね。
これはそうですよね。
なんだっけ名前。
アルフレード。
アルフレッドとかアルフレード的な人はやっぱり、もうそれだけでいいよおじさん。
アルフがつくとい
い。アルフいいね。
よかったですね。
僕、これでしょうってやつね。
はい。
戦闘ブーマン、夢の香り。これアルパチーノなんですけど。
あ、なるほど。
盲目の気難しい老人なんですね、
で
高校通ってる少年が家族がバカンスに行ってる間にそのおじいさんの面倒をお世話する代わりに、まあね、給料もらおうかなみたいな感じで、けどやっぱもう気難しすぎて交流ができない、そんな中でその主人公が学園の校長先生の高級車にいたずらされるっていう現場を目撃するんですよ。でそのいたずらした生徒はまあ知り合いなんですけど、その人物を言えばお前ハーバード大に推薦してやるけど、言わなかったら退学だっていう究極の二択を迫られた状態で、学園で裁判にかけられるわけですよ。そこでバカンスでお父さんとかいないから代わりにアルパチーノが来てくれてですね、弁護してくれるというか、これが半端じゃないですね。悪いことしたやつの名前を言えっていうこの正義が、それ実は悪じゃないっていう視点に変わっちゃうっていう、この人名前売らないってことはこんな尊いやつを学校から追い出すって、まあ、どういうことねみたいな、
なるほどなるほど、
ことを、まあ、アルパチーノのいろんな経験を交えた、ものすごく説得力のあるスピーチで、完全に負け試合だったものが逆転していくっていう、これはですね見てください。
まあちょっと 役者じゃないけど、アニメで、まあ、カール爺さんなんですけど、カール爺さんの空飛び系の。
はいはいはい。
頑固であれだけど、なんか、ちょっと狂ってるとこもあって、なんかいいですよね。
オープニングでもういけるっていう。
確かに、やばいですね。
ね、うん。あそこに出てくる少年みたいな人、本当にいるよね。なんかその辺結構よく歩いてるの見るよ。
ずっと半ズボンな子ね。
そういう感じだよ。
あの顔立ちの子ね。次のお題、じゃあおまけさんに。
怖い、これ本当に引くのってプレッシャーが、はい、
はいはいはい、
ポテマキさん、ナイスな殺し方。
ナイスな殺し方とか、まあね、要はね、昔の筋肉俳優的なシュワルツネッガー、うんうんうん、殺して捨てゼリフ系の、
ああなるほど、
やつは大体これナイスな殺し方なんじゃないですか。
確かに、うん、捨てゼリフ的なのは、うん、今年公開されてたメカニックワールドミッションの前作、うん、メカニックの、まあ、ラスト、メカニックでのステイサムはただ爆発させるだけの人じゃなくて、こう頭も良くて、でそれに伴う戦闘能力も高くて完璧な仕事をする人っていう役どころでいるんですけど、まあ、とある事情で弟子みたいな人を取ることになって、まあ、最終的にはその弟子の人に裏切られて殺されそうになってしまう。で弟子的にはそれでステイサムをやっつけたと思って、ステイサムがずっと大事に手入れしてた車を横取りして、これで俺は新しい道へ行くぜみたいな終わり方をすると思いきや、その車の中に周到な準備が勝利を導くっていうメッセージが入ったステイサムが愛用してた銃みたいなのが置いてあって、それに弟子が置いてあることに気づいた瞬間に車が爆発して、でやっぱりステイサムは生きてたみたいな終わり方をするんですけども、そこがかっこよすぎて
ピンとこない。
まあ見てください、はい、メカニックは多分ステイサム出演作の中では一番評価が高いのかな、確か。ワンワン、ね、うん、そうそうそう、
ワンはちょっとプロの仕事人色が強くて渋いんだよね、
う
ん、
そうそうそう、
その渋さがまたいいっていうか、
そうですよね、あ嬉しい、なのではい選びました。
なるほど、
はい、じゃあちょっとやっと一つ思いついたんで、アムナプトラの、
うん、出た。
普通になんかこう殺す映画ってそんなにあんまり見ていなくて、アムナプトラって殺し方がその武器とかによるものじゃなくて、死者の書だかアメンダーの書だかどっちだったかちょっと忘れちゃったんですけど、を読み上げて、その元々の死者だったミイラを眠らせるっていう、なんか洒落てるなと思って、
うん、なるほど、物理的に殺すんじゃなくて、
そうそうそう、
呪いで殺すみたいな、
呪いというかその、
まあ、殺しに戻す、
戻すみたいな、なんか、なんかいいなと思って、
僕はですね、ゾンビスクールにします。
おお、
今年の、うんうん、はい、イライジャウッドが主演だったんですけど、その随分前にですね、パラサイトっていう彼の主演映画があったんですけど、うんうん、パラサイトでは自分たちが青少年で大人たちに対してお前たちふざけんなっていう姿勢だったんですよ、
うんうんうんうん、
でイライジャウッドが大人になってからは、はいはいはい、今度は子供たちお前ふざけんなよっていう、はいはい、子供たちがゾンビ化してって、
はい、
それを殺していくっていうのは、うんうん、これ倫理的にもどうなのかっていうところに踏み込んだなっていう、っていう未来ある子供たちをダメな大人がやっつけちゃうっていう、
まあゾンビとはいえ、
そうそうそう、そこがイライジャウッド目の付けどころがいいですねっていう、
なんかあれだよね、
そういう
ゾンビとかにすると殺人描写を容赦なくできる問題だよね。
そうだね、ありますね、
確かに、
実は人間殺してると同じことしてるんだけど、それを見せれるみたいな、
なるほど。
おまけさんどうですか。
じゃあナイスな殺し方って言ったら、とりあえずもうマシュボーンが
出ますな。確かにそうですな。
キックアスとキングスマン、
はい、
うん、
ちょっともうナイスすぎて、
キングスマンなんてもう冒頭からナイスですからね。
ナイスな殺し方のカタログみたいな感じもあるよね。
カタログ、
キックアスもね、あんな子供にあんなナイスな殺し方させやがってみたいなね。でスタイリッシュだしね。
そうなんだね、スタイリッシュなんだよね、
確かに。
じゃあ、あとなんかもう殺し方自体は分からないけど、
うん、
もう死んじゃった状態がすでにナイスっていう、
う
ん、犬神家の一族。
なんか足、
そうそうそう、
あれね、
あのスケキヨさんが刺さってるやつですね、
う
ん、
そうそうね、
1976年版の、うん、あのビジュアルは半端じゃないよね。
まあだからナイスな死に方させてるってことはナイスな
殺し方されたんだろうね。まあ他の人のね殺され方もすごい、人形の首がすげ変わってるみたいなのがすごい、
結構ギョッとしますですよね、あれは一度見たらなかなかこう、ね、忘れない感じの、
でもちょっと怪奇映画感もあるからインパクトとかも、
ね、そうですね、うん、はい、
じゃあ最近見たアポカリプトっていう映画の、
お
お、そう、なかなか すごかったんですけど、
メル・ギブソン監督ですね。
そうそうそうそう、まあ、なんかまあ主人公の男の人が追いかけられるんですね、敵から。ちゃんとやっつけないと自分は助からないから、はい、いろんな方法で殺していくんですけど、その中でも私が特にナイスだなって思ったのは、はい、ジャングルの中を走り抜けていくので、彼は毒ガエルをバッ捕まえて、でなんか植物のトゲみたいなのをポキって切って、カエルをトゲでツンツンしててでっかい葉っぱをくるくる巻いて吹き矢みたいな感じにして、目の前を通り過ぎていった敵にフッってやって、うーバタってなるのがすごいなんか
最後擬音しかない
、まあ、だいたい吹き矢でうーバタはね、あのみんながギャグでやってる
んでそう、ちょうどその場面はもうだんだん劣勢だったのが優勢になってきたんじゃないかって思えるような場面だったから、より、
自分のテリトリーだからやっぱり、
ね、そうそうそうそう、ね、それがすごいナイスだなって思いました。
違うところからいいですか、はい、最近見たのでコープスブライドを見たんですけど、
うん、おナイスな殺し方。
その悪役は自らワインを飲むんですけど、そのワインが実はコープスブライド、その死んでる花嫁と実際に主人公の男の子が結婚するために死ぬために必要なワインなので毒が入ってる、うん、でみんな誰もそれは言わないで、どうぞどうぞどうぞっていう風に飲ませて、うん、悪役は自分で自ら死ぬっていう。
なるほどね。
このシーンが悪役以外はみんな分かってるんだけどっていう、その感じがすごく良かったな、うん、
なるほどです、う
ん、また監督を思い出して、
はい、
まあ、香港映画のジョニー・トー、
はいはいはい、うん、好きですね。
やっぱジョニー・トーさんはやっぱりもう、まあ、いろんな殺し方を考える人で、
はい、
プロの殺し屋同士が殺し合いするのがちょっとね、はい、もはやじゃれ合ってる遊んでるみたいな独特の空気感あるんですけど、まあ、そういう中でもうすんごく冷徹で怖い、要は香港版アウトレイジみたいな、エレクションっていう、まあ、2部作あるんですけど、
はい、
香港の裏社会の人たちの話で、まあ、そこでなんかエレクションって選挙っていう意味かな、グループの今期の会長を決める選挙、誰がなるかで、でちょっといろいろあるけど、その一方の、勢力が一方の勢力のやつを拉致って、すごい山の崖みたいなとこからに四角い木の箱にその人入れて、それをコロコロコロコロって転がすっていう、
出られない、
出られない、そういう殺し方とかがビジュアル見るとすごくさーって血が引いていく感じがあって、なんか見たことない感覚、まあ、ある意味ナイスみたいな、
どうなっちゃうんだろうね中でね。
ちっちゃい頃ねちょっと虫とか捕まえてね、もうなんか缶とかに入れて転がしたりとか、
そうそう、
ちょっとしたことだけ
ど、ね、そういう感覚に近いような怖さみたいなのもあったりして、
なるほど、もう僕は気持ちいいやつで、まあ食人系ですね。
気持ちいいやつ。
グリーンインフェルノ。
あ、はいはい、
はい。グリーンインフェルノで、一番大柄な人が、まあ、そういう食人民族に食べられてしまう最初のシーンがあるんですけど、うんうん、腕切って、まあ、目取ってとかいろいろやってって、最終的にみんな調理して、美味しそうに食べるんですよ。
はいはいはい。はいはいはい、
それすげえうまそうなんだよね。
みんながわーいみたいな感じだね。
そうそうそう。やってる側は全然悪いことしてるとかじゃなくて、ああどうも神の恵みをサンキューみたいな感じで、殺され方としてはまあ嫌だけど、
なんか多幸感がある
よね。そうそうそう。あんな感謝されながら人生終えられるって、ね、よかったんじゃねえのって言ったら、ひでえ。なんかね、誰の栄養にもならずにね、死んでいくぐらいだったら。
無駄にはなってない。
無駄にはなってない。どこも無駄になってない。はい、はい、気持ちいい感じで、ナイスな殺し方。じゃあ次いっちゃおうか。
はい。
じゃあマリッピお願いします。
はい。いきます。
頼むよ頼むよ、語りたいですよ。
第20回ザックリスナイダーさんから、美しきワンショット、
美しきワンショットということでね、
はい、
一万円的なことですね、このショット、うんうん、もうシャッターでパシャって撮ったような、そういう瞬間みたいな絵ですかね、う
ん、あ、このシーン見てこれ劇場で見たかったなってすごい思ったのが、
はい、
海町ダイアリーの
一緒一緒、
はい、あの桜のシーンで、すずちゃんと二人であの自転車乗って桜を見に行くって、はい、その時の桜が本当に綺麗で、
ね、
なんで劇場で見なかったのっていうショックがすごいありましたね。
花火のシーンもあるんですけど、花火を映さず水面を映すっていう、うわ綺麗すぎるっていう、もうなんかね鼻血出るかと思いましたね。まさか一緒の来るとは。
私いいですか、はい、ウォンテッドってアンジェリーナ・ジョリーが出てくるやつ、はいはいはい、はまずアンジェリーナ・ジョリー自体が美しいから結構いろんなシーンが様になるんですけど、うん、あとジェームズ・マカボイが最初は冴えない人だったけど、なんかアンジェリーナ・ジョリーに出会って、あなたは本当は才能ある人なのよみたいな言われて、どんどん開花していくみたいな話なんですけど、最後に殺されそうになっちゃうんですね、裏切られて。でそこを アンジェリーナ・ジョリーも本当はマカボイさんを裏切る立場だったけど、でもこう今までの関係からなんとか救ってあげたいと思ったらしく銃を撃って、でなんかその銃が円形にくるくるくるって回って飛ぶ銃で、
はいはいはいはい、
でその円形上にはそのマカボイさんの敵がみんな並んでたから、そこで全員死んで最後アンジェリーナ・ジョリーに当たって死んじゃうんですけど、でその銃の弾にグッバイって書いてあって、そこだけパッて映るのがすごいなんか切なさと相まって、これもまた美しいワンショットだと思います。
なるほど、はい、
そしたらね、あのダークナイトで、
おお、ダークナイト、はい、
中盤あたりかな、ジョーカーが車から半身出して風当たってる、うん、あそこなんかすごく美しさを感じるというか、
あのジョーカー飼ってる時の、
ね、そうそうそう、うん、ね、ダークナイトいろんなシーンでこのショットこのショットってあるけど、あそこがなんかそういう美しさが際立ってる感じがなぜかするというか、うん、まあ多分後ろの夜景とかの雰囲気もありつつなんだろうけどね、
いやーヒースレジャーってなっちゃうね、やっぱね、うん、ノーランを有名にさせるのはヒースレジャーですよ、まあ
そうですね。
そこがあったからですよ。
ねえ、はい、その一個前プレステージですからね。
ねえ、そういう映画じゃないもんね。軽めで、ジョルジュ・メリエスの月世界旅行、月に顔があるんですけど、
うんうんうん、
そこにあの、ロケットが刺さってる瞬間のあのショットです。まあ僕はですね、ガチャピンに育てられた世代なので、朝起きると、ポンキッキっていうね、
うん、
番組がやってたんですが、それのですね、和田アキ子が歌っている、さあ冒険だ、その曲中流れてる PV が、まあ、その月世界旅行なんですよ。
うん、
へ
かつ、その中に、あの、ガチャピンとムックが紛れ込んでる。
うん、
一緒にこう更新しながら、ガチャピンとかも歩いてるみたいな。で、そこで、あの、まあ、ちょっと怖いんだけどね、月の顔があって、ドーンってあの、ロケット刺さって顔が変わっちゃうっていうところが、焼き付いて離れない状態で、あの、ヒューゴを見るわけですよ。ヒューゴの不思議な発明、エイサバターフィールドと、
ク
ロイグレースモレッツが、もう最高にいい時ですよ。そこで初めて思い出したんですよ。うん、ああこれそれっていう、すげえ印象に残るシーンなんだなっていう。
あれの元の映画なんですね。
そうそうそうそうそうそう、うん。あれすごい短くて、もう今著作権フリーで全然 YouTube とかでも見れちゃうんで、うん、もうだいぶ経ってますんでね、うん。ぜひね、これはチェックしていただきたい。
あれで気になりました。
あ、やっぱり、
うん
うん、
なんだあの不思議な絵はと思って、
う
ん、
そうだよね。
そっからなんだろうと思いながら、あの世界のものだと思って、
ああ、
知らず本当にあるって知らなかったんで、
実在の
人物です、
ね。だからあのヒューゴの映画自体がそういう、
う
ん、あれだよね、映画史的な歴史をちゃんとしようっていう、
そうそうそう
そう、監督がそういう活動もしてて、うん、その上で作ったんだよね、
う
ん、
あ、う
ん、
そういう意向もあったんです。最近見て、あ、またここのシーンすごいいいなって思ったのが、はいはいはい、シンデレラのお城で舞踏会が開かれて、うん、そこで2人で王子様と主人公がダンスをするシーン、
はい、
うん、
何度見ても美しい、
うんうん、
もう切り取ってずっと貼っときたい
一枚の絵としてね、
綺麗ですね、
うん、ワイルドスピードスカイミッションの、
はいはいはい、
まあ、予告編でも使われてた、
はい、
崖から落ちそうなポール・ウォーカーをはいはい、はい、ミシェル・ロドリゲスが運転する車がドリフトして、
ね、
うん、手を伸ばして掴むみたいなのも、あそこ美しい上にまずかっこいいみたいな感情が先行するんですけど、もうあそこだけ何回も再生したいぐらいの感じ、
はいはいはい
はい、
じゃあさっきのお題を出るけど、またジョニー・トー出しちゃうんですけど、
はい、どうぞどうぞ
ジョニー・トー監督が一番最初に世界的に有名になった、うん、ザ・ミッション非常の掟っていうプロのまた殺し屋集団がいて、はい、その映画でこれもう一部ではもう超絶有名なシーンがあって、
はい、
ジャスコの銃撃戦シーン、
なんか聞いたことあるね、
ちょっと聞いたことあるでしょ、この名前だけは、うん、いわゆるガンアクションなんだけど、普通のガンアクションってバンバンバンって打ってガシャガシャガシャーンとかド派手に行こうっていうのは普通じゃないですか、
はい、
ザ・ミッションの場合は真逆ですんごい静かなんです。ジャスコね、大型スーパーの、
はい、
エスカレーターの上に向かって、下の方で大男が黒ずくめの仁王立ちで上に銃構えてるだけなんですよ。要はちょっと出てくるの待って、
うんうん、
出てきたバンみたいな、
はいはいはい、
他のメンバーは柱に隠れて他の方向から来てるやつを警戒してるんだけど、それ もうじーっと止まってて、
射的みたいな感じ、
もう射的にも近いでもなんかもう自然体で構えてる感じで、それがもう一枚絵としても美しさを感じるというか、プロの仕事としての部分もあるし、ちょっと考えるとリアリティがあるようでないようなシーンなんだけど、なんかジョニー・トー監督ってそういうのがすごく多くて、なんかその映画内ではめちゃくちゃリアリティあるように感じて、プロすぎてそういう振る舞いするんだっていう、でも現実的にはありえなそうな なんだけど、そのバランス感覚の不思議さとかもなんかあってすごくいいんですよね。
へー、あ、いいなそれ。
じゃあちょっとアニメが出てなかったの、はい、ディズニーの塔の上のラプンツェルのプリンセスの誕生日に船に乗りながら二人でライトを見るっていう、
はい、
そのシーンの光がすごい幻想的で、なんかアニメじゃないとあの感じもまた表現できないですし、あ、すごいアニメの映像でこんなに綺麗って思ったのって初めてだなっていうふうに思ったので、
じゃあ僕気持ち悪いので、パフュームある人殺しの物語の主人公ベンウィショーなんですけど、まあ、ベンウィショーが最初ね、彼が人殺しになっていくんですけど、彼を応援してた側で、まあ、見ていくんですよね。で途中でパッって話変わって、今度彼に追われてるような視点になってくるんですよ。急に立場が変わってくるって最終的にね、もう人を虜にしちゃう香水をね、作り出すんですよ。それをね、使う圧巻のシーンがあるんですけど、これ多分 CM とかでも使われたんじゃないですかね。
使われたから、だから俺見てないけど、あの絵は強烈なイメージ。
強烈ですよね。エキストラとかなのかな、もう何百人、わーっと、一面に全員裸で絡み合ってるっていう。
ああ、あれか。
まあ、確かに
出るんですよ。
美しいかも。なんか変な
そう、これは俺ちょっともう忘れがたいですね。
俺意外とこのワンショット的にずっと強烈に残ってるやつがあって、
はい、
気持ち悪い系の映画でもあるんだけど、まあ、ホラーっていうか、
はい、
まあ、監督がちょうど始まったばかりのドントブリーズの監督の前の作品で、フェデ・アルバレスっていう監督さんなんですけど、死霊の腹渡のリメイクです。
シミドロのやつですね。
そう。シリオンハラワタはね、まあ、あの、もともとサムライミが自主っぽいとこから作って、それで有名になったんですけど、は
い。すごいヒットしなかったやつですよね。
そうそうそうそう。その時、ちょうど、まあ、新宿ピカデリー見て、ほんとシネコンの大画面で見れてよかったなっていう。まあ、最後の方で、まあ、山小屋が燃えまくって、前の方で対決してるゾンビと、後ろが赤で燃えてるか、前が黒く影っぽくなってるのが、その一枚がめちゃくちゃ美しすぎて。
へー。
もうその一枚だけでもうぐーんとなんか上がった感じですね俺。
あ、
だから俺ドントブリーズもそういう視点でも超期待してたっていう。
そうなんだ。
まあよかったらあのリメイクの方も。
タイトルは同じなんですか。
タイトル同じ。
さあラストタンタン、
はい、
お願いします。
第19回にラジオネームポテマキさんからいただいた好きなマットデイモン映画。
さあ好きなマットデイモン映画、そもそもマットデイモン好きですか。
特別好きではないけど、
まあ映画人、
もう映画人としてはもう確立しすぎてて、ね、ね、アメリカを背負ってる感もちょっと出てきてるしね。
やっぱベン・アフレックと一緒にみたいな感じはありますよね。そうそうそう、うん、まあ、リッペあんまマッドデーモン見てない。
マッドデーモン映画4本ぐらい。その中で良かったのはグッドウィルハンティングですね。
グッドウィルハンティングね、う
ん。ロビン・ウィリアムス目的で見たんですけど、でもこれですごいあのマッドデーモンいいなっていう風にはなった作品なので。うんうん、
まあでもマッドデーモン自体もこっからだよね。
あ、脚本に入ってますね。
そう、脚本もやってて、うんうん、ベン・アフレックと2人で書いて、ベン・アフレックと2人で、ね、主演してっていう。そうそうそう
そう。だからもうこれはもう2人にとっても多分ターニングポイントというか ね
この頃のイメージの顔で考えて今とあんまり顔変わんない気がするな。
変わんないですよ ね、
そうだ
ね、
ね、顔は変わんないかも。ただアクションできるようになったからね、うん、
まあジェイソン・ボーンの話ですね。
ジェイソン・ボーンですね、
まあ、ね、アクション映画を歴史を変えたシリーズですから、
う
ん、あとだからなんか顔とか変わってないのに妙な安定感があるっていう、うん、だからこその最近のインターステラーとかのマン博士が、
うん、ちょい役ですからね。
そうそうそう、うん、なんかね出てきた瞬間この博士マットデイモンだったんだってびっくりとともに納得しちゃうぐらいの何かがあるっていう、うん、あの時点で。
なるほど。
なんかそういうのがやっぱ若い頃と変わってきてる。なんかほんとなんか、うん、アメリカ大統領とかなってもなんか何の違和感もなさそうな安定感みたいな知的でもあるし、
う
ん、
そうだね、文武両道的なところあるね。そうそうそう、
確かに。なんかね、かインビクタス、
あ、インビクタスね、
負けざる
者、はい、たちは、はい、マッチョな人がいっぱい出てくるから
好きです。そこマットデイモンもいつも以上にマッチョに、ちょっと太めのマッチョになってるよね。
そんな感じが
ラグビー選手だから。俺インビクタスすごい好きで、何が好きってラグビーのワールドカップを南アフリカでやるっていう、その南アフリカのチームのキャプテンをマットデイモンがやってて、そのラグビーの試合シーンすごい臨場感なんですよ。本当にそのフィールドに一緒にいて一緒になんかやってる感が めちゃくちゃあって、だからプライベートライアンの最初の戦場シーンってそういう感じがあるじゃないですか、
ね、
それがなんかそのラグビーの試合シーンになったような臨場感が没入感があって、
プライベートライアンもそうだね。
そうだよね、プライベートライアンもマット・デイモン。
あ、そうなんですか。
まあ、でも、まあ、出てくるのは、うん、これもまだ跳躍というか、
あ、なるほど、ね、
ライアン二等兵、
あ、うん、そう、
彼を助けに行くって話だから、
あ、であなたですね、ライアン二等兵ですねはい私ですって感じのマット・デイモン
まあ、まだジェイソン・ボーンにもなってなかったからな。
なってないですね、まだ助けられる側ですね。
助けられる側だ
ね。じゃあまあ僕最もマッド・デイモンの中で好きなやつは、うん、まあ、ニール・ブロムカンプ監督のエリジウム、
はい、エリジウム、
はいはい、
背中、
うんうん、
めっちゃ痛そうなやつ、
痛そう、あれ、
はい、改造して、ね、もう大敗した地球にもう貧困層が住んでて、でも富裕層は宇宙のコロニーにいるっていう、でそこにね、ジョディ・フォスターが
そうそうそう
なんかね、宇宙とジョディ・フォスターのね、まあ親和性もすでにあるんですけど偉そうにしてるわけでね、そこに乗り込んでいくっていう、
うん、
ずっとあの監督でやってることって一緒だなっていう感じありますよね、
うんうん、
まあ、大地球地区みたいなのが阻害されてる、
うん、側の、
そう、民族の視点みたいな、
コロニーなんてガンダムのね、
あ、
スペースコロニーっぽい、
はいはいはい、
うん、
僕好きですよこれ。
いつものマットデーモンの感じじゃない雰囲気でちょっと好きなのがあって、
はい、
インフォーマント、
知らん、
スティーブン・ソダバーグ監督が撮ってて、はい、なんかいつもの感じっていうよりはコメディ感が強いんですよ、
うん、
でちょっとインチキ野郎なんです、あのマット・デイモンも、はいはいはい、なんかヒゲがなんか生やしたっけ、こじゃれてて、すごくいいんですよね雰囲気が、なんかそのインチキ感がなんか嫌味のないインチキ感、マット・デイモンってこういうもんだっていう固まってる人こそちょっと見てほしいような作品ですね、
なんかすごい太っちょで、
そう太っちょでね、
なんかダメダメのマット・デイモンが見れるっていうような、うんうん、
ヒアアフターとか、
ああ、ヒアアフター、
私ギリギリ劇場で見れたんですよねこれ。
あ、俺もなんですか、俺
前日ぐらいに見た、
前日見たんですよ、
あ、私もそれぐらい、
同じような気に見てる、
これもなかなか良かった気がするけど、うん、
ちょっと初々しい料理教室の、
あ、
そういう意味での初々し
いだからマットデーモンはちょっと奥手じゃないけど、ちょっとそういう感じのね、でもなんかシーンの撮り方が何か感じるエロさがあるんだよね、
うん、
だからやっぱりそこはイーストウッド監督のなんか演出を聞いてるんだなと思
って
、今年もねオデッセイあったけどね、
はい、
もうほとんど一人で出てるんで、
う
ん、
そうだよね気づいたらあなたの見ている映画にも映り込んでいる、
うんうん、
そんなマッド・デイモンで今日は締めたいなと、
はい、
今日は締めるどころかですね、このプチオ大トーク、うん、1年間やってきましたが本日をもって終了とさせていただきます。どうしようね次回からね次回はですねもう僕らがお題を決めるっていう、
お
ミニお題トークというね、
なんか変わったあれ変わったのこれ、
プチからミニにちょっと変わったんですけど、そちらでですね、はい、僕らが作ったお題に対して皆さんからいただくという、こちらで生産していく形に変えていこうかなと、
はいはいはい、
僕らはちゃんとあの事前に準備して臨めるというね、はいはいはい、
うん、
ちょっと話の幅が変わるんじゃないかなっていう、
あー、なるほど、
行き当たりばったり感がしなくなる、
準備か、まあいい
や、はい、こちらのお題をね発表いたします。実はこれもおすすめな2016公開映画、
はいはいはい、
あるからねそういうのね、
だからベストとかには入れないんだけど、
そうそうそう、
これ本当はなんか知ってほしいみたいな、
ね、そうそうそう、そういうの結構あると思うんでね、
うんうん、
ぜひみんなさんからも教えていただきたいっていうね、うんうん、ということで次回はミニお題トークでお会いしましょう。
トイラジ、
この問題ちゃんと笑わせてね、
ドンパーということでね、映画大喜利コーナーでございます。さあ、一回も空いちゃったんでね、たくさんのご応募いただいたんですけども、お題がですね、宮崎駿が復帰作を発表、そのタイトルとは、
うん、
こちら、まあ実はね、難しかったんじゃないかなっていう感じはね、しますけれどもね、厳選した形でご紹介していこうと思います。
はい。では、
いただきます。
ラジオネーム、タクヤボールドウィンさんからいただきました。
はい。
宮崎駿が復帰作を発表、そのタイトルとは、
滝と三葉の神隠し。
な
んかうまい、うまいですね。
君の名は
ね、君の名は
ですね。
完全にね、そっちに寄っちゃってるね。
もはやね、巨匠が若手の子下に潜り込んでくる。
ああ、なるほど。
それを押し上げるためにみたいな。
あ、そういうことか。
なるほどね。
ゴロゾ、確かに。
どうですか？
ニザブタンです。
ニザブタンです。厳しいですね。
ちょっと気づかなかったんで、私
気づかなかったな。
そういうのもあるよね。
ちょっとまあ私が悪いんで、
はい、
はい、はい、では次、ラジオネームボムボムさんからいただきました。 宮崎駿が復帰作を発表。そのタイトルとは？
モノボケ姫。ちょっと受けてる今？ちょっと受けてますよ。
女子二人に受けてる。
モノボケですね。
この小玉でやりまーすとか。そう。
カタカタカタカタって。ボケになってんのかわかんないけど、ね。どうですか？
ゴザブタン。わ
かんねえ。ゴザブタン行きました、ね。はいはいはい。
なるほど。でもね、そう、マリクも超受けてる。う
ん、これは滑り出しいいんじゃない？
ラジオネーム、サカヤンさんからいただきました。宮崎駿が復帰作を発表。そのタイトルとは？
お久しぶりね。
え、ちょっと待って。
お久しぶりね。
あ、
ああ、
なるほど。
サンタさんだけ気づいてない。
何ですか？あ、ジブリか。
あ、そうですよ。
字面になってないと気づきにくいやつ。
いや、なかなか難しい。音だと難しいですね。
音だと、字だと思うね。
なるほど。うわぁ。ニザブタンで。
ニザブタン、ちょっとね。
いや、すいません。
復帰作だからね。ギャグでね、挨拶したっていう。
なるほど。では、次は、ラジオネーム、ホイットニー・ヒュードッカーンさんからいただきました。宮崎駿が復帰作を発表。そのタイトルとは？
腹の上のムニュ。まあまあ、じわっとね。
じわっと、じわっとね。
普通に多分、宮崎さんもね。うん、それはムニュっとしてるでしょうね。
おぉ、面白い。お、四座ブタンです。
おぉ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。はいはいはい。
ムニュって音がずるいです
よね。そうそうそうそう。
ね、
うん、ラジオネーム、ざっくりスナイダーさんからいただきました。はい、宮崎駿が復帰作を発表。そのタイトルとは？
風やまぬ。立ってねえのにね。風立ってなかったのに、もう吹き続けてるっていう。どういうことだよっていうね。
いや、風の谷のナウシカの続編かな。
ああ、
そっちか。
まあ、やまなくていいもんね。
まあまあ、やまなくていいよね。
なんかありそうな雰囲気。
インターステラーみたいなことでしょ、もう砂嵐は。地球滅亡ですよ。
滅亡でね。
あ、困った。
よ、四座ブタンで。
四座ブタンで。はい。
ラジオネーム、黒イルカさんからいただきました。宮崎駿が復帰作を発表。そのタイトルとは？
魔女の宅急部員。でも普通のね、普通の卓球部員のことです、これは。
う
ん、
そう
です
ね。ああ、うん、なるほどね。
まあ卓球部員って結構ね。
そういうことですよ。
ああ。
自分を追い込む。うん、
そうか。それはなんか、宮崎駿っていうよりは、なんかそういう映画ありませんっけ、卓球部の。
あ、ピンポン的なことになっちゃう
ね。そういうの想像しちゃうな。
ああ、ちょっと違うかと。ジブリじゃない。
そういうね。ただタイトルもじっただけじゃ、そんな違うよと。ちゃんと宮崎駿性が出てないよと。
ちょっと、そうかな。
はい、
じゃあ。ニザブタンで。
ニザブタンで。なるほど。
はい、ラジオネーム、キャベツ太郎さんからいただきました。宮崎駿が復帰作を発表。そのタイトルとは？
秒速5センチメートルで動く城。
もう、やっぱ新海さんが絡んじゃう人結構多いのかね。
確かに。秒速5センチメートルってことは？
めっちゃ遅いですね。うん。
カタツムリみたいな感じ。
まあ、桜の花びらが落ちる。
桜の花びらが散る。
あのぐらいの速度で城が動いて
る。話なんですか、ね、秒速5センチメートル。なるほど。四座ブタンで。
おぉ。, 笑ってなかったけどね。
四座ブタン。
なるほど。
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 なるほど感。
そうそう。なるほども刺さるって前回わかりましたね。はい。
ラジオネーム、ボーノさんからいただきました。宮崎駿が復帰作を発表。そのタイトルとは？
ミッションチンポッシブル。
え？
おっとっと？
おっと？
おっと？
ちょっとそういう系はちょっと、
これなんかジブリ
来てるかもしれないよ。
ジブリ関係あるんですか？え？
いや、ねえ。え、それ撮るんかい？的なところの、
あ、そういう、
ね、多分ね。
あー、うん、ちょっとよくわかんないですね。
わかんないですね。
一座ブタン。
ついに出ました、一。
まあ、逆に一狙ってみるっていうのもあるかもしれない、
うん。確かにね。
初めてかもしれない。
なるほど、なるほど。はい。
ラジオネーム、専務さんからいただきました。宮崎駿が復帰作を発表。そのタイトルとは？
平成手抜き合戦、ヘッポコ。
おぉ、来てる。
高畑勲じゃねえかっていうね。
そうだね。あ、だから高畑勲の部分も取っていくと。
取っていくっていうか。
まあ、あっちはあっちでも逆にもうやんないかもしれないから。
ポンポコってやってたけど、うん、俺ヘッポコやるから。うん、
だから手抜きなんじゃないですかね。人の
愛。復帰すんなじゃ
ん。おこれは、まあ、ポンポコは私も大好きな作品だし、ゴザブタンで。
おぉ、ゴザブタン基準。なるほどね。はいはいはい。ゴザブタンおめでとうございます。
はい。 ラジオネームポテマキさんからいただきました。宮崎駿が復帰作を発表、そのタイトルとは？
わしの名は。
やっぱ新海さん。
なるほど、ちょっと自分に寄せたんですね、一人称、
うん、でも知ってるよって話、うん、いやだから宮崎駿でしょっていう話ですよね、うん、
知ってますね、
はい、どうですか？
四座豚の
四ですね、よかったよかった。はい、ということで今回もお二人様がトップ賞、ラジオネームボムボムさん、モノボケ姫と、ラジオネーム専務さんの平成手抜き合戦ヘッポコ、こちらが五座豚ずつということで、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
なるほど、次回ちょっともうちょっと幅のあるお題をこれ出していこうかなと、うん、次回のお題こちらでございます。入場者プレゼントでこれはいらないなぁ、どんなの映画ファンだったらこれはもう実際にあるんじゃないかなっていうね、感じしますが、うん、こちらをお待ちしております。
お待ちしております、はい、
この映画マリで気になります、今回も私が気になっていたファンタスティックビーストと魔法使いの旅について感想いただいたんですが、実は先日私ちょっと先にファンタスティックビーストと魔法使いの旅見てきてしまったので、ちょっと感想をその後に皆さんの感想を発表させていただいた後に言っていきたいと思います。ラジオネームはたろうさんからです。一言で表すなら大人のハリーポッター。ハリーポッターシリーズを全部見ていない私でも十分楽しめました。もっと RPG のように魔法動物が激しく戦うお話かと想像していたのですが違いましたね。一番意外だったのはラストにまでつながるラブストーリーが据えられていることでした。魔法がどんなものかわからなくても大丈夫、もちろんハリーポッターの要素はそこかしこに出てくるので好きな人なら何倍も楽しいのではないでしょうか。ニュートの吹き替えが宮野守さんだと聞いたのでそちらも見てみたいです。続いて、タクヤボールドウィンさんからです。吹き替え版は宮野守ワールドでキュンキュンになるのでぜひ。続いてザックリスナイダーさんからです。五部作決定、キュートな仲間たちとその他大勢が繰り広げるハリーっぽいけどハリーっぽくない魔法の世界、独身術は反則でしょう。続いてシオさんからです。ファンタビ公開初日に見てきました。私は IMAX3D で見たのですが、魔法生物が目の前まで飛び出してきて今にも触れそうな質感に新しい映画体験をしたような気持ちになりました。人気 DC コミックフラッシュの主演が決まっており、バットマン VS スーパーマンやスーサイドスクワットにも仮面を出演していたエズラ・ミラーの演技にも大注目です。少年は残酷な弓を射るや本作を見ると少し冷たくひんやりした印象のエズラ君ですが、実際の彼はハリーポッターの大ファンでとってもチャーミングなんですよ。大きなスクリーンでの鑑賞をお勧めします。皆さん感想ありがとうございます。私先日MX4D で初めて鑑賞してきて、はい、MX4D だったので吹き替えでなんですけども、うん、率直に言ってすごく良かったんですけど、うん、本当にその宮野守さん、波多郎さんと拓哉ボールドウィンさんもおっしゃられてたんですけど、本当にこうキュンキュンするっていうか、動物たちに話しかけるミュート君の感じがすごくなんかいいんですよね。だからなんかこうプラスアルファでまた楽しめたかなっていうのもあって、もちろんその俳優さんたちの声も聞きたいので吹き替えじゃなくて字幕版でも見てみたいなというふうには思うんですけど、これは吹き替えでも楽しみたい作品だななんていうふうに思いましたね。ザックリ・スナイダーさんとハタロウさんがハリーポッターだけどハリーポッターじゃないような部分もあったみたいな風におっしゃってたんですけど、私もすごいそれは思っていて、ハリーポッターと同じ世界軸でありながら書いてるものが結構だいぶ違うかななんて風に思って、ハリーポッターの時はホグワーツ内の話が多かったので、魔法世界のワクワク感とかそういうものをハリーと一緒に触れ合っていくっていうような感覚が強かったのに対して、今回は魔法世界はあるものっていう前提の中で魔法が当たり前の大人たちがストーリーの中心になっていくので、うん、笑えるシーンも多い中ででもシックな印象があったかななんていうふうに思いました、うん、また今回結構大きな要素として魔法生物たちがそれぞれ変わった特徴があって飽きさせない面白さがあるし、うん、そういった面で今まではちょっとそんなにハリポタとかは好きじゃなかったっていう新しい層の人も楽しめる可能性はあるのかななんていうふうに思ったりします、うんうん、塩さんの方で絵面くんがすごくいい演技をしてましたっていうことで言ってたんですけど、絵、うん、面くんじゃなくて他の人も皆さんすごい個性がすごい光るいい演技をされてるので、そういうところでこうみんなそれぞれ 個人がこうこのキャラクター好きっていうのが動物も人もそれぞれあるんじゃないかななんていうふうに思う、そういう面でも楽しみ方がいろいろあるんじゃないかなっていうふうに思いました。皆さん感想ありがとうございました。
それではマリッペ、
はい、
ファンタスティックビーストの点数は何マリテですか？
92マリ
テ。おお、今までで最も高いですよね。
見たあれなので満足度低減数ですけど、
ブルックリン超えですか？
超えでは
あります。超えですか。ということは本日発表されるシネマランキングにも入ってくる可能性が
高いですね。
高いですね。楽しみだなってこういうね、楽しみが今回で最後っていうね、あの半年間ぐらいこうマリマリをやってきたんですけれども、
はい、
新作映画はみんなで語りたくねっていう、次回から僕らね全員参加型のマリマリの強化版として今後やっていこうかな、うん、そのタイトルがですね、急げ映画館っていう、もう、はい、まあまあそのままっていう、
そうね、今やってる映画、
今やってる映画も急げ映画館っていうことでね、うん、まあマリマリ的なことをね、うん、やっていこう。
まあだからもちろんメールもらったりもして、
そうメールいただいて、うん、それにも触れながらで僕らのね言いたいこともまあ言っちゃおうっていうね、
うんうん、
でその急げ映画館のね最初のじゃあお題なんだ、大事ですよ、新年一発目ですからね、マダムフローレンス夢見る二人、これを僕ら見て、まあもちろんね見なくても最悪いいんですけどね、見ないメンバーにはまあね、
うん、
見た人が語っていくって感じで、ぜひこちらの感想お寄せください、お願いします。
よろしくお願いします。
イラジクラエ映画愛、
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
でまずなんですけど、前回映画愛で取り扱ったですねダイハード、こちらあの日本撮りだったんでね、その時いただいたメールご紹介できなかったんで、うん、今ご紹介させていただきます。ラジオネーム山岡さん、すんげー今更ですが今回初めて視聴しました。いろいろな場面がありましたが、個人的にはシャブ中部長のエリスが一番印象に残りました。狙ってるナオンの机でのシャブ水マーキング、ワイならマクレーンのダチやから楽勝で説得できるやろうというシャブ中ならではのガバガバ理論による交渉役立候補からの雑すぎる説得で秒速失敗、そして納得の射殺終了とやっぱシャブは怖いなと思いましたやっぱ視点が違いますね、うん、ということで今回はその山岡さんから、はい、いただいていた砂の器ということで、マリッペあらすじお願いします。
はい、1974年日本映画、身元不明の殺害死体が発見された前日の夜、被害者と連れの客が蒲田駅近くのバーで話し込んでいたことをもとに、ベテラン刑事である今西と若手刑事の吉村は、調査を始めるが
といった内容です。これですね、はい、まあ、山岡さんから実はね何度も何度もこれメールいただいてたんですけどね、
そうね、
なかなか選ぶことできなかったんですけれども、うん、今回偶然にもですね、うん、同タイミングに午前10時の映画祭で、うん、なんと映画館でやっていたという、
ね、別にそれを狙ってたわけじゃないんだけどね、
全くないですよね、うん、びっくりっていうね、うん、僕はあの DVD 見ましたけど映画館で見たよってか、
あ見ました、
おおまけさんとタンタンは、
うん、映画館
で、うん、せっかくなんで、
うん、
どうでしたどうでした、
いやこれはやっぱり映画館で見た方が映像的にね、うん、大きいスクリーンで見た方が映える、うん、あの美しいワンショットじゃないけど、はい、そういうショットがいっぱいあるって聞いてたんで、あほんじゃこれはぜひと思って、
タンタンどうですか、うん、
そうですね、私劇場は年配の方が多くて、多分当時見た人がまたやるって知って見に来てるんですけど、結構ラストの方とかすすり泣きが周りから聞こえてきて、なかなかすごい映画なんだなっていうのは伝わりましたね
自分は置いといた
客観的じゃない、
その上の方の世代の人にとってもっていうこと、う
ん、山岡さんもねめったに感動してみたいなね、
う
ん、
そうですよね、
いつもと違うトーンのメールをくれてる
そうですよね、マリペどうでした、
前情報全然なく見たんですけど、最初に事件の調査していくだけだと思ってたら、まさかこういう展開、犯人の生い立ちがこんなものだったのかっていう風に見せてくるふうに思ってなかったんで、うわって感じです
ね、え、
うん、
確かにね、近いところで言うとね、アラビアのロレンスみたいな、
うん、
ものすごく引きのショットがめちゃくちゃ多いんですよね、
うん、
あと音楽ですよ、
はいはいはいはい、そうだよね、
ピアノシーンを、
うん、
これはちょっと映画館でしょうっていう
大音響で、
宿命、
はい、
っていうふうに思いました、うん、ということでじゃあ内容に触れていきましょう、
やっぱ一番にあれじゃないですか、はい、亀田ですよね。
亀田ですよね、
うん、バーでね2人で話してたやつで、はい、わずかな情報であったのが亀田亀田って2人が言ってたっていうことで、亀田が何なのかっていうことと、うん、被害者の人が東北なまりのズーズー弁を喋ってたっていう、うん、その証言から元に全てが始まるわけですね、う
ん、手がかりそれだけ、
うんね、
で、動亀田にですね、うんうん、行くわけですけれども、
やっぱりこれは時代だなって思うのは、これが何弁なのかとか、こうネットとかでちょっと調べれば、そうそうそう、ね、分かるのに、やっぱりこの時代だからこんな遠回りで、はい、やっと学者のところに行くみたいな、あ、最初に行かないのか、
実は亀田じゃなかったっていう、うん、調査をするにあたって一番そこがやっぱり山って、うん、それが分かるきっかけも被害者が誰かっていうのが割れてから、
うん、
だんだんあれじゃあ東北じゃないのかなとか、いろいろ視野を広げた結果分かるっていう、うんうん、
確かに足で、ね、操作するってこういうことだなっていう感じがね、確かにすごくするね、うん、
だって結局秋田にいた怪しい男とか何も関係なかったですよね、
うんうん、なんかあれ何だったんだろうっていうふうに思って、うん、小説の方だと、うん、犯人のピアニストのあの人が、はい、その自分だっていうふうにバレないようにそこの土地に変な人を送ったみたいなのがちょっとあるみたいなんですよね、
そんな複雑なことしてるの、
そういう変な人が行ったら捜査がそっちに取られるから、うんうんうん、自分だってバレるの遅くなるかなみたいな、そういうあれで、
それって
亀田って地名を警察の捜査が漏れてたってことだよね、
小説版とちょっといろいろ違うとこがあるらしくて、
うん、
まあでもあれは拾わない方がいい、
拾わなくていいよね、うんうん、とか、まあ、その方がリアリティがないんだけどが生まれそうだもんね、
まあ、そもそもねその指揮者の人が出まくってますから、で松本清張の話とか、まあ、横溝正史とかもそうなんですけど、うん、犯人が意外だったことなんてないんで、
うんうん、
だからもう
犯人の方のドラマもあるようで盛り上げていくタイプ、
ね、なるほどなるほど、
あのよくミステリーでは犯人当てゲームみたいなフーダニットって言われるんですけど、うん、まあ、これは要はホワイダニットって言って、うん、なぜ動機を迫っていくっていう話なんで、うん、映画のバランスは結構好きです、
うん、
主人公が二人の刑事、うん、今西さんが丹波哲郎で、で別の管轄の吉村さんが森田健作、
うん、
もう今の人は千葉県知事みたいな
的なね
イメージがあるけど、ね、うん、俺も、ね、全然演技見たことなくて、
うん、俺もあんまりちゃんとは、なんか昔ね青春スター的なイメージがあったなぐらいだけど、
あ、好きって思った、ちょっと
そう、なんかさ、うん、この二人がなんかすごく際立ってて、
はい、
要は二人とも独特の的と喋り声があって、
そうだ、ね、
主役張るスター性が実はそういうところで出てて、この頃こういう人が本当にスターだったんだなみたいな感じがすごくして、なんか新鮮だったというか、
うん、
単純にイケメンとかだけじゃないんだろうなって思った、
う
ん、
そうだね、
思った
やっぱ役者は、
うん、そうそうそう、個性がね、
うん、そうだね、大事ですよね。
個人的にちょっと全然どうでもいい話なんですけど、はい、あの白いシャツ着てたのに殺人しないだろうっていう、はい、すごい
あまあ突然殺意が、
うんうん、で結局それ燃やしてあんなとこで撒いてたあのシーンがそれだったのかとか、
うん、
ちょっとそこは面白かったかななんて、
うんうん、拾い上げるのも本当は森田健作じゃなかったんだよね、今西さんだったんだけども、
ね、
変えた、
うん、そうなあ原作だと、そうそうそう、へ
え、でもそれはね、
まあ、でも合ってるよね、
そう合ってるんだよ、
うん、
だから説明つくじゃん、
なんか映画の方が良くな
ってるの、俺ね、そう
原作だと今西さんがすごい一人でどんどんどんどんいろいろやってる感じがあって、うん、すごい勘が良すぎるんじゃみたいな感じらしいですね、
まあ、それに警察って基本的に一人で行動しないから、
うん、で地元の警察なんかもっとガチガチだからね本当は、
う
ん、だから
ね、
でもやっぱりあの服ねバラバラに着て、うん、記者から片手でねバーって流すとか、うん、映像的にもすごい綺麗じゃん、
う
ん、
そうだね、
うん、いやこんな映像撮れんだと思って、あの当時って全然世界に出してもなんか説得力ある映像だなとか思って、
74年ですよね、うん、だからその2014年の時ちょうど公開40周年だったみたいな感じだったんで、うんうんうんうん、すごいですね、
やっぱり映像ねすごくこだわってるよね、だから最初のシーンとかからそうだけど、うん、子供が砂の器作ってっていうのを光と影でコントラストで見せるとか、
うん、
今やっぱ見ても圧倒的な日本邦画の名作感も強いし、
うんうん、
それを当時見たら結構衝撃だったかもしれない、
そうだね、うん、まあ、あとねちょくちょく出てくるそのまあカメオ出演というか友情出演というかね、
うんうん、トラさん言いましたよね、
う
ん、
そう、このワンシーンのためだけにいるわけないっていうふうにもう鼻から思ってみるよねなんかあるんだろうな、うん、あと留置衆とかね、
うんうん、
何度も何度もねセリフがリフレインしていくとか、うん、なんか手紙くれるとか、うん、方言がいいですね、
いろんな地方の方言をいっぱい体験できるし、あと思ったのは、うん、失われた風景をいっぱい残せてる感じ、だからいろんな地方に に行くから、うん、あ、この頃こうだったんだみたいな、
まあ30年代だけど柳田国男の下級校っていう本が出て、うん、でそこで方言集権論を唱えて方言の成り立ちっていうのが、まあ、京都ですよねから、うんうんうん、同心円状にどんどんこう広がっていくっていう、うんうんうん、だから、はいはいはい、その出雲と、はいはいはい、東北地方が同じような鈴弁になっているよとかいうのを唱えた人なんですけど、それがまあ扱われてて、
うんうんうん、なるほどね。
なんか実はその語彙の電波と音韻の電波は全然別物らしくて、実際これでは説明できないらしいんですよ、ね、
なるほど、
うん、なんか不思議ですよね。やっぱそういう方言って鈴弁みたいのがなんで地方にもあるんだろうって、うんうん、その東北の人たちが出雲に一斉に引っ越したわとかそういうことないし、うん、その目のつけどころ面白いなっていう、うん、
移動時間超長いじゃないですか、うん、やっぱりなんか深夜1時発のなんとかって、そんな時間に電車って
夜行列車
っていうことだと思うんですけど、昔は多分夜行列車いっぱいあったから、うん、でもそれであのボックス席でそんな過ごすの嫌だなみたいな、
やっぱ気の遠くなるような、
ね、うんうん、そうそう、だからそれも相まって秋田行って何もなかったってショックだったんじゃないかな。
まあでもそれは仕事って感じもあるんじゃない
の、忍ばれますね。
でもちょっと感謝してたからね、うん、いやちょっともう休暇できたなぐらい、
あ確かにそう思わないとやってられない
の、
う
んよね。まあ、そのちょくちょく出てくるピアニスト和賀英良さん、加藤剛がもうかっこいいんだけど、
ね、そうそうそう、うん、
もうあれは本当に顔だけでスター感が、う
ん、こんなイケメンだったんだ今の面影
なくはないけど、うん、
船を編むとか辞書編纂してた人、うん、いやこんなかっこいい人だったんだっていうね、
うん
う
ん、
まあ、だからなのかこれは大丈夫なのかっていうところがあって、最後の方の話になっちゃうんですけど、はい、コンサートのシーン指揮兼ピアニストっていう、あれはさすがにちょっとずっこけそうに若干なりました、
うん、
ピアノ弾きながら指揮してとかが、ね、絵面もちょっとおかしいし
確かにね、ドラマーが歌ってるみたいな、そういうことなんじゃないですか
だからやっぱ加藤剛はもう明らかなイケメンでちょっちに足ついた感じないから、
うん、
やっぱそういう懸念を集めてるのかなとか思って、
うん、あとやっぱあそこが全部自分が輝いてる、全てをコントロールしてる
してるっていうんだけど、うん、それが強すぎてなんかこうそこだけ変におかしな雰囲気になるっていう、 あとなんかちょっと俺個人的に面白かったのが、捜査で丹波哲郎とかいろんなとこ動いてなんか犯人っぽい雰囲気の、あこれは誰なんだ、そうすると次のカットで加藤子がピアノとか入れてメインメロディー旋律、
はい、
てんてんてんてんてんてんてんっていう、なんかそれがだからこれは誰なんだっつって加藤剛が出てきて、それは僕ですよーとか聞こえてきちゃってちょっとね俺ちょっと困っちゃったんだよねそれは僕ですよーみたいなな
るほどね。
一回そう思っちゃったもう抜け出せないやつ。
それぐらい、あのメロディーが強いんだよ。言葉とかも感じさせるぐらい、一つ一つ強くってとかって。あとだから、これもごめんね、ほんとごめん。後半のもう、その宿命を全部やるっていう、
はいはいはい、
とこでも、うん、そこがやっぱり泣けるところなんだけど、うん、子供の時の実際にあった辛い体験と、カットバックで見せていく、
ね、
うん、だからこそなんだっていうのに対して、はい、あの色目が上がっていくから、うん、なんかお父さんと離れた後とかの、うん、なんか父に会いたいよーとか聞こえたりとか完全に離れたりとかでとても悲しいよとかそういうのに聞こえちゃってなんかね変な感じになっちゃ
った自分でも、もろは本心かもしれないよね。
そうそうそう。でも、いや、そういう気持ちが、うん、あの、映像とついてるから、うん、乗ってる風で宿命作ったんだなっていうのを、まあ、勝手に感じてるんだけど。
そうだね。でも、コンサート聞きに来た人は、まあ、その背景がわからない
から。わからないから、そうそう、う
ん。全く違った凄みのある曲にただ聞こえるみたいなね。そ
う
そ
う
そ
う、うんうん。映像の方には音声ついてなかったです
も
ん
ね。そうそうそうそう、うん。
余計にそういうのあるかも。
うん。
あと、ちょっと俺、そこの直前で、雷病に対する知識が何もなくて、でなんでこういう扱い受けてんのっていう、どういう偏見持たれてんのみたいな、だから全然ピンとこなかったから、うん、後でちょっと調べて、うん、ああそういうことだったんですか、
うん、
でも正直これ知らないと何のシーンか分かんないっていうか、なんで村に入れてもらえないのとか、ただの小敷じゃないのっていう感じに俺はちょっと見えてて、
だから基本的にはだから伝染病
そう
なんだ、ね、だからっていうのはなんとなくは知ってたんだけど、うん、
まあ伝染病だし症状とかも見た目がねかさぶた状に顔がなるとか、それこそ偏見なんだけど、例えば梅毒みたいに、
うん、
潜伏期間がものすごい長い病気だから、
あ、はいはいはい、
これが感染症っていうのは嘘でしょっていうふうにちょっと思われて、よろしくない行為をした上で生まれてきちゃったんでしょ、
は
い
は
い、みたいな。
それは事実誤認、
事実誤認、うん、そういうことではない。
あれもよくわかんない、手袋ほら、
うん、
あのグーのまま入れてとか、はい、あれの意味とかもあんの。
これはあれも症状が手変形しちゃう人とか、ただ実際そこまでなるのって相当何にもしてないで何年も何年もしちゃうと、
ああなるほど、
そうなっちゃうかもしれないけど、
その後はね治って ったっていう状態でお父さん会いますから、うん、
逆に言うと公開時期だとまだ雷病自体のなんか一般認識とかもうちょっと強いのかね。
そのために最後にハンセン氏病は現在では完治できる病気になってて日本での発症もものすごい少ないですよっていう文が出るじゃないですか、うんうん、あれが要はハンセン氏病を患っている人たちからそれをつけることで公開 OK ですよっていう許可が得られた、うん、いや全然偏見がまだまだあって、
う
ん
まあそうだろうね、
かつそれを助長させるようなものに、
うん
なんかああいう仕打ち受けても仕方ない人なんだって思わせるような描写をやめてくれっていうのがあって、まあ
そうだね、
そういうことではないんだよ。
結構デリケートだったのかなっていうところ
ね、うん、そうだね。
今西さんが映画館に2日連続で行ったこれは不自然だってなったところあやばい私じゃもし死んで行動を追われたらなんか変なことしてる人だと思われちゃう。
そうだよね。
でちょっと
映画凡人レベルになってると、うん、外側から見たら結構変人思われてるよね、
まあまあ、同じものしかやってないと思ってるからってのもあるんだけど、うん、そしたらプログラム変わってたって
原作同じ作品でなんかまたそこに謎があってあなんでとかっていう風になってるくだりがあったみたいですね。
だからまあそれを取っ払って分かりやすく映画館に行く目的を持たせる体にしたってことはやっぱり二度同じ映画を見る人はやっぱ変だっていう映画作ってる側も思ってるってこと
だ
よね、
ま
あ、
なんと
ミスリードが強すぎるとちょっと映画としてまとまりが悪くなるからっていうのは多分あるだろうと思いますけど
気をつけないといけませんね、うん、
チケット買い間違いかとか思われちゃう
ね。何かのアリバイを作ろうとしてるなっちゃったりするかもしれないですからね、
はい、ちょっとそんなことを思いました、
はい、ということでまあこの映画の一番のメッセージはね映画を何回も見に行くのは変ですよってということはないんでねとにかくこのね動機は絶対にこれちょっと言えないんで、うん、なぜ犯行に至ったかというこれは映画を見ていただきたいですね。人によって善行であるものが裏返る瞬間が来るっていう、
うん、
いいことをされてたから殺されてるっていう感じ、
うん、あそうね
これって動機づけほんと難しいですよね。頭の中で考えても、
うん、
えっていう悪いことしたから恨まれて殺されたんでしょ、うん、じゃないっていう、
うんうん、
ここに物語の全てが集約されてるっていう、
う
んう
ん、そう考えるとなかなかないよねそんな話、うん、
ないよ、
うん、すごいね、
うん、ぜひこれはチェックしていただきたい、
うんうん、
傑作でしたね、ラジオネーム山岡さん砂の器ありがとうございました。大変楽しく感謝させていただきましたということでこちらのコーナーはですね来年も存続ということでね
はい、
はい、やっていこうと思います、次回のですね暗い映画愛がラジオネームタコスケさんからいただきました。素晴らしきかな人生私がおすすめさせていただくのは1946年公開フランク・キャプラ監督の素晴らしきな人生です。アメリカではクリスマスになると毎年放送されるほど国民的ハートウォーミングファンタジー映画です。ストーリーは故郷の小さな町で住宅金融を営み貧しい人々に低金利で住宅を提供自らも裕福でないものの町の人々の尊敬を集める主人公ジョージしかしそれを疎ましく思った町を牛耳る悪徳銀行屋の策略により追い詰められ橋の上から身を投げ出そうとします。すると突然現れた二級天使だという老人に救われ自分の生まれなかった世界を見ることになりといった感じ。この映画は自分の生まれなかった世界つまりパラレルワールドものの元祖であり後にバックトゥザフューチャーやターミネーターなど数々の作品に影響を及ぼしました。それだけでも十分すごいのですがこの映画の肝は何といっても人間の温かさなのです。物語の後半以外は主人公のジョージの半生がダラダラと描かれ退屈に感じますがこれほど丁寧に彼の人となりを描くのは全てラストのため映画を見終わればきっとみんなの心にも天使がやってくるでしょう。この映画を見て2017年も元気に行きましょうということでこちら素晴らしきな人生を見ていきましょうということでねドイラジ2016下半期スペシャル前編をこちらで終わらすんですけど後編はですねドイラジシネマランキング2016ということでね今年公開された映画を総括するゲストにですねカリスマ映画ライターの日向さんをお迎えしてこちら一緒にねランキングをね発表していこうと思いますんで後編もよろしくお願いします。